生成 AI 活用カフェへようこそ。プログラマーのコビーです。このチャンネルでは生成 AI の基礎やビジネスでの活用方法などについてプログラマーの視点からお話しするチャンネルになります。ぜひ最後までゆっくりしていってください。はい、今日はですね、最近ちょっと読んでる本のお話ですね。それをしようかなと思ってまして、ちょっと全部はまだ読んでないんですけども、ちょっと途中まで、読んで、まあちょっとその内容についてお話ししようかなと思っています。で、本はですね、プロダクト倫理という書籍になりまして、副題として、あなたのプロダクトは誰かを傷つけていないかという、そんな本ですね。で、著者の方が、及川拓也さんという方で、マイクロソフトに9年で、グーグルに9年と、まあ、結構その、まあ、世に広く世界に使われているプロダクト開発に携わってきた方になってます。で、出版が2026年の3月29日なので、まあ割と最近、出版してて、これ確か個人出版で、ですね、出版社通さずに個人で、出版した本になっています。で、ちょっと私がこれを見てちょっと読もうかなと思った理由としましては、結構 AI の登場、 AI が登場したからかなと思うんですけども、なんかその倫理っていうキーワードを結構見たりする機会が多いなというふうに思って、で、その倫理っていうキーワードについて、まあ自分なりにもいろいろ考えるというか思うところがあったりするので、まあちょっとなんかその辺なんかいろいろ考えたいなと思ってたところだったので、まあちょっとこの本が目についたという感じですね。結構 AI を使うことによって、なんか画像とか、まあ動画ですとか、まああとはプロダクトですよね。バイブコーディングでプロダクトを簡単に、誰でも簡単にこう作れるという状態になっていまして、ただ、そういう時に、結構倫理性に問題があるものっていうのが、まあちょっと出てきてますよね、というところですね。まあ、明確に、なんでしょうね、画像とかで著作権違反してるようなのは、まあ、倫理的な問題以前の問題なんですけど、あと、フェイクニュースとか、まあ、フェイクニュースもなんか問題ですね。まあ、倫理以前の問題のような気もするんですけど、フェイクニュースですとか、あとは何でしょうね、特定のこう、サービスの穴をついた、自分が使いやすいツールを使うとか、まあツール作るまではまあまあいいかなと思いつつ、やっぱりそれをこう SNS で広く発信してしまうみたいな、そういうことをしてしまったりとか、あと、まあ文章、記事系のコンテンツも、なんでしょうね、あんまり自分で本当に体験してないようなことをこう、どんどん量産して投稿したりとか、そんなようなのが、出てきてまして、まあそれって倫理的にどうなのっていうところだと思うんですよね。まあそんなような感じで、アウトプットが簡単に出せるけど、それってなんかどうなんだろうみたいなのがいろいろ出てきてるっていうのがあって、まあちょっとこの本が気になったという感じですね。で、ちょっとこの本の内容に入っていこうと思うんですが、まだちょっと3分の1ぐらいしか読んでないので、まあその前半部分ですね、その辺の話をしようと思ってます。で、まあいくつかその本書の中で、その倫理的な問題があったと思われるような、その、まあ事件と言っていいんですかね、まあそういったのを取り扱って紹介をしてまして、その中の一つに、ウェルク事件っていうのが、取り上げてます。まあ、これ冒頭で、取り上げてるんですけども、ウェルクの話というのは、 まあ結構前、どんぐらい前ですかね。まあ一時期その、コンテンツマーケティングみたいな、とにかく記事をこう、どんどんどんどん作って、それを、検索エンジン、まあ Google ですよね。Google の検索エンジンに引っ掛けるようにして、まあ順位を、特定のキーワードで高い順位で引っ掛けるようにして、集客するっていうのが、こう、非常に流行った時期があって、まあその中でもこの、まあ Welk っていうサービスは、医療系とかそういった情報を扱ってるサービスなんですけれども、まあ、そこも、まあ、いろんな、こう、記事コンテンツを作って集客をしてましたと。で、集客をしてたんですけども、やっぱその記事の内容が非常にやっぱ問題があったと。なんか、正しくない医療情報とかの記事を作ってしまって、まあ、それがきっかけで、まあ、炎上してしまったというものですね。まあ、それが、ウェルク事件なんですけども、で、これの問題というところはですね、これはまあ、本の中で書いてある文章をそのまま読むんですけども、まあ問題は、KPI という景気が指し示す方向だけを見て走り続けた結果、その景気が測っていないもの、つまり情報の正確性、ユーザーの安全、社会への影響といった倫理的な側面が視界から完全に消えてしまったことにあります。と、いうところですね。このウェルクの、まあ、重要指標としては PV。確かこの時は PV で、要は、まあ、どんだけその記事が見られたかみたいなのが重要な指標だったので、まあ、要は、まあ、ぶっちゃけ記事の内容はどうでもいいと。いかにその検索順位を特定のキーワードで検索順位を上げるかというのが最重要指標となっていたがために、その記事の内容はあまりこう精査されていなかった、なのでユーザーにとって本来正しい価値を提供できていない状態にありましたねというところですね。要は PV だけ見てもユーザーがそれによって、まあ、価値を受け、正しい価値を受けられているかどうかっていうのは分かんないですよねというところですね。で、まあ、PV っていうのはちょっと割と古い指標といいますか、あんまり今、一時期は PV をこう上げるために頑張るみたいな、そういう時期があったんですけど、今はまあ PV というよりかはもうちょっと、もう少し先の指標とかを見ることが多いと思いまして、まあ、デイリーアクティブユーザー、DAU とか、MAU とか言ったりしますけども、マンスリーアクティブユーザー、まあ、そういう指標みたいですとか、まあ、あとはコンバージョンとかそういうのを見ると思うんですけど、まあ、とはいえ、そういう指標も、結局それがユーザーに正しい価値を与えられてるかどうかっていうのは、わかんなかったりするんですよね。まあそういったそのわからない理由としては、その要は無理やりこうなんでしょうね、商品を買わせるみたいな、そういうまあウェブサイトでまあダークパターンみたいなとか言われたりするんですけども、ユーザーが気づかないとこでまあ購入できてしまうとか、まあ思ってないオプションがこうついてくるとか、そういうのがあると思うんですけど、まあそういったのが、あると、なんかコンバージョンレート上がってるけど、売り上げは上がってるけど、それってユーザーの満足度上がってるんだっけみたいなとこは、まあちょっとズレがあるよね、というとこですね。で、本の中で、プロダクトマネジメントの意思決定の、まあ3つの要素というのが紹介されてまして、紹介というか、まあ一般的に言われてるものがありまして、まあ、実現可能性、望ましさ、存続可能性といったところですね。実現可能性が、まあ、技術的に、まあ、可能かどうかみたいな、そういったところですね。で、望ましさというのは、まあ、ユーザーが求めているものかどうかというところ。 で存続可能性は、まあ、ビジネスとして成り立つかどうかですね。この三軸が、まあ、プロダクトマネジメントでは意思決定として重要ですよという話なんですけれども、まあ、この本の中ではその三軸に加えてもう一個の軸として倫理性というのを追加しております。まあ、そのプロダクトがユーザーや社会にこう与える影響をちゃんと評価するっていうことや、まあ、あとは法律が追いついてない分野っていうのも出てくるので、まあ、そういったところで立ち止まる習慣として、まあ、ユーザーの権利を損なっていないかですとか、KPI は測るべきものをちゃんと測っているのかというところですね。まあ、そういったのをちゃんと見るべきですというので、まあ、倫理性というのを追加していますと。で、まあ、実現可能性、望ましさ、存続可能性のこの3つは、まあ、何を作るべきかの指標になってるんですけども、この倫理性というものに関しては、何を作るべきではないかという、まあ、作るべきではないものを見極めるために、追加を、すべきだというところですね。で、この倫理性の定義ですね。まあ、倫理性の定義って結構、突き詰めると難しいところがあると思うんですけども、実際、まあ、何が倫理的で何が倫理的でないのかって、まあ、ちょっと哲学的な問いとかにもなっていくので、まあ、そうすると難しいんですけども、この本の中では、自分が作っているものを自分が使う側だったらどう思うかという問いを投げかけることが、まあ、倫理の定義だというところですね。自分が使う側になった時に、なんかあんまり使いたくないなとか、そういう感情が芽生えるのであれば、そのプロダクトは、要は作るべきではないというところですかね。まあ、そんなことを、本の中では言っておりますが、ちょっとここで、まあ、難しい問題といいますか、倫理的に正しいものが必ずしも成功するとは限らないと。というか、どっちかというと、なんか倫理的にそれってどうなんみたいなのが、意外と成功、プロダクトとして成功しちゃってるケースもあるというのが、ちょっと難しいところだなというのがありまして、例えば、Google ストリートビューですね。Google ストリートビューは、まあ、なんか結構いろんな問題があるんですけど、これ。まあ、一個の問題として、まあ、プライバシー保護の観点みたいな問題がありました。要は、まあ、いろんな道路をカメラ付きでこう走って、そのデータとして保存してるんで、なんかそれってプライバシーの観点でどうなの？まあ、人の家とかも見えちゃったりするので、まあ、おそらくこれは日本的なアプローチでは誕生しなかったプロダクトで、まあ、まあ、海外だから OK っていうことではないと思うんですけど、なんかこう、なんでしょうね、許可を取って進めるみたいなやり方だと、おそらくこの Google ストリートビューは誕生しないものだったかなというのがあったりですとか、あと PayPal ですね。PayPalで、まあ、要は、ウェブで決済するための、なんて言ったらいいんですかね。まあ、ペイパルっていうサービスを使って決済できるサービスがあるんですけれども、結構いろんなとこで使われてまして、これも、サービスの導入のタイミングで、その、なんでしょうね、導入、ペイパルを結構その、要はネットショップとかで導入をしてほしいんですけれども、その導入をさせるために、偽の DM をその送りつけてたんですよね。どんな内容の DM かっていうと、なんかその顧客を装って、ペイパルで支払いたいんですけれども、対応していますかみたいな、そういう DM を送ってたと。で、そこで、まあ、ショップのオーナーとかは、その DM を見て、あ、ペイパルってなんだ、これ流行ってんのかみたいな、ふうに、まあ、ある意味勘違いをして導入を、進めて、まあ、結果的に流行ったみたいな、そういう事象があったりします。で、まあ、これも まあ、ちょっとどうなんだと。偽の DM、要はボットで送りつけてたんですよね、これは。ボットで送りつけてて、まあ、それもどうなんだというところがあったりします。まあ、ただ、この Google ストリートビューや、まあ、PayPal が、さっきのウェルクの話とは若干違うのは、まあ、ユーザーのためになってたかどうか、まあ、なることをまあ意識してたかどうかみたいな、そんなところがあるかなと思ってて、まあ、Google ストリートビューも最終的には、このサービスを使えば、まあ、ネット上でその道の様子がわかるというサービスになるので、まあ、ユーザーに最終的には利便性がありますよというところですとか、PayPal も、まあ、流行れば、その、決済が楽になるので、ユーザーも便利に使えるようになりますよ、みたいな、そういうのがあったりします。で、ウェルクは対して、まあ、単純に、その、自分のサイトに集客するために、偽の情報、まあ、ユーザーにとって悪影響を与える情報を、公開してしまっていたので、まあ、それはそれで、ちょっと問題としては、別になりますね、というとこですね。はい。といったところで、これがまあ、大体ざっくり前半の内容ですね。で、そうですね。やっぱりその、この倫理っていうのは大事っていうのは、まあ別に、ここ最近の新しいことではなくて、まあ10年前とか15年前にも、なんとなくこれって、でなんかどうなんだろうなみたいな、ユーザーの立場に立ったらちょっと嫌な感じかなとか、なんか大会を分かりにくくするとか、そういうやつとかもそうですね。そういうのを作ってたりするんで、自分でもまあなんとなくこうモヤモヤしながら作ってた記憶はあるんですけども、まあそういうもんかなと思って、でまあ今でもその流れがあって、あるもののちょっとこの AI の登場によってまたちょっと問題のあるプロダクトがいろいろ出てきてしまうので、まあちょっと改めてみんなで考えたいなというところですね。とはいえ最後に言ったように、まあ倫理的に正しいことだけやっていればプロダクトが成功するというわけでもないというか、むしろ倫理的にちょっとはみ出てるぐらいなこうものの方がプロダクトとして成功する可能性があるみたいな、そんなところもあったりするんで、まあちょっとどういうふうにこう整理をするのかっていうのはちょっともう少し本を読み進めて考えたいなと思っているところであります。はい、ということで、ここまでお聞きいただきありがとうございました。それではまた次回もよろしくお願いします。さよなら。